さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。7月7日七夕様ですね。今月も一人でお届けします。あいにくのお天気になりましたね。京都もね、結構な雨でしたけど、ちょっとね今マシかな。そして九州地方の豪雨、それから洪水と、とても心配ですね。2018年も北摂の地震、そして洪水がね関西でも起こりましたね。京都でも嵐山、渡月橋が浸水したりしました。その時もなんかね、7月で、この放送もね、本来なら大阪フィルハーモニーオーケストラ、そしてセントラルアイチオーケストラ、常任指揮者の角田光介さんがゲストのご予定でしたが、放送前日にね地震が起こって交通機関が止まっちゃって、でその放送回は私一人でお届けし、角田さんにはね後日ねご出演いただきました。日本はねつくづく災害列島だなと思います。今はねコロナも心配されますから、冷静に対処して皆様一人一人の安全、そして健康が守られますようにと願うばかりです。ラジオカフェも防災、それからコロナ情報を流していますので、参考になさってみてください。私はね実はね2002年にチェコでね洪水に遭いました。当時はね私はピルゼンっていうピルズナービールのね発祥地に住んでいて、チェコの第三の都市なのですが、プラハのね学校まで通っていました。よく建物ね、こう、ああもう今にも崩れそうってね、元共産圏の町なのでそう思っていたものがね、洪水で本当に跡形もなくなって、びっくりした記憶があります。プラハのね地下鉄、すっごい深い地下鉄なんですけど、それも全部止まってしまったので、大体のバスとかトラムを使ってね学校に行っていました。もともとね地盤的には地下鉄を作るにはね向いてない土地なんだそうですね。ただねロシア軍がかつてね攻めてきた時の防空壕として作られた、掘られたんです。で地下にこう30万人くらいは本当に避難できたそうなんですね。ただ、2019年にもチェコは大洪水の被害にまた遭っていたので、やはりね地下鉄を作る地盤ではね、ないのでしょうね。さて、話が変わりまして、昨日ね7月6日に訃報が入ってきました。イタリアの作曲家エンニオ・モリコーネ氏がご逝去されました。イタリアのね主に映画音楽をたくさん作曲された方で、皆さんもねニューシネマ・パラダイス、ミッション、マレーナ、そしてね古いところでは、荒野の用心棒など数々の、そしてあれもっていう映画のね音楽も担当されました。私自身も大好きな作曲家で、こう幾度となく自身の、ね、コンサートで演奏してきました。いろんな、ね、ラジオ番組でも放送させていただきましたが、今月の放送もちょっと、ね、哀悼の意味を込めまして、エンニオ・モリコーネのニューシネマ・パラダイスより愛のテーマ、そしてミッションよりガブリエルのオーボエをお届けしたいと思います。
Thank you.
はい、ありがとうございました。エンニオモリコーネのニューシネマパラダイスより愛のテーマは私山村ゆかりのフルートで、そして映画ミッションよりガブリエロのオーボエをピッコロでお届けいたしました。いつ聴いてもね、そして演奏しても心の琴線に触れる素敵な曲ですね。ニューシネマパラダイスは本当にね、映画好きの土蔵少年が映画技師のおじさんアルフレードとのね交流、大人になっていくにつれての切ない気持ちや、こう故郷との距離感とかなどね、こう演奏するたびにこう映像が思い出されます。シチリア島のね僻地のこう教会を映画館にしてるんですよね、確か。で乾いたね、シチリア島の少年時代っていうね、映像をこう演奏するたびに思い出します。そしてガブリエルのオーボエはイエズス会のね宣教師ガブリエルが今でいうパラグアイに布教に行くんですけれど、こうなかなかね先住民に受け入れてもらえなくって、森でねこの曲を演奏するとこうだんだんみんながこう心を開いてくれるようになるっていう、そういうね人との交流を図ることができるメロディーという、感じの曲でしたね。作曲家のね森コーネはいつでもねこの心象風景を見事にこう表現されていたと思います。ご冥福を、ね、お祈りいたします。実はね7月2日にもロシアの作曲家ニコライ・カプースチンもねご逝去されました。ロシアのねジャズの技法を取り入れたなかなかエッジの効いた曲を書かれる作曲家で、まあね難しいんですよこの人の曲。でもね演奏する方も聴く方もねちょっとこう中毒性ができてくるようなちょっと曲でね、私もちょっと韓国公演でピアノトリオを演奏しました。カプースチンとはね実は一度だけメールのやり取りをしたことがあって、でこうね、意外と人懐っこくてこう僕の、ね、曲を演奏してくれてありがとうって、ね、帰ってきてくださった、まあ、素敵なロシアのおじいちゃまでした。カプースチンは82歳、そしてモリコーネは91歳と、まあね、大往生なのですが時代の流れとはいえ寂しいですね。ご冥福をお祈りいたします。さて6月から学校が再開しましたね。私のね生徒の中でも中1の生徒がね5月末に先生夏服を取りに行ったよって言うから、一瞬どういう意味だろうと思って考えたら、新1年生っていうのはコロナで入学式ぐらいしか行ってないので、冬服はね 1,2 度しか着てないんですよ。でいきなり夏服を購入して夏服でスタートっていう感じだったみたいで、ただね生徒たち自身はもう元気で、それが何よりでも給食食べ過ぎたとか言うながら可愛らしいなと、それが何よりこうどこにもこう罹患者が出てないのが救いだなと思いながらこうレッスンをしています。で、ね、吹奏楽部もこう7月になってから通常通りの時間帯でこう部活再開はできたようで、こうみんなやる気になっているんですよけど、こう少なくともねうちの生徒はまあ張り切ってます。ただ依然大勢の合奏は無理で、こう吹奏楽コンクールもなくなってしまったし、別のモチベーションを見つけてこうアンサンブルやソロをねみんなすごく頑張っていて、顧問の先生とかも一生懸命いろいろ考えてこう生徒のねこうモチベーションを保とうとされているのがすごくこう印象的です。で私もねひょんなことからこうオンラインレッスンとか初めてこうやらせていただいてから結構ね楽しく続けています。で意外とこれは面白いなと思ったのはこうなんていうのかな、連帯感がこうできるんだなと思って、画面上でもこれはこれできっと絆というか結束感というかそういうものもできると思うので、ね、利用されるといいんではないかなと思います。そして、ね、大人の生徒さんたちも、ね、徐々に復活されています。医療従事者の、ね、方やこうお家で、ね、介護をされている方は、ね、なかなかこう今度こうリスタートのタイミングがこう難しそうなんですけれども、なんていうか焦らず今はねお家で練習してまた自分が大丈夫かなと思ったら元気なお顔を見せてほしいなって思っています。でね大人はねいろいろこう現実的な問題をこうクリアしなければいけないんですけれども、こうどうかね落ち着いて目の前のことをちゃんとねこなしていきたいなと思います。はい、お話は尽きないのですがお時間がやってまいりました。最後に告知です。10月18日京都文化パルク常用プラネタリウムにてコンサートをいたします。ご興味のある方は文化パルク常用プラネタリウムまで お問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。
い羽共同募金はテレビや新聞のニュースで取り上げられない小さなことにも心を配って活動していきます。自分の街を良くする仕組み、赤い羽共同。